どうもカラタチの大山和也と、
どうも前田です。ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、ご心配をおかけしました。私先日メイドカフェ界のドンコとアットホームカフェのメイドさんと妖精さんに拉致られてしまいました。
いや拉致られてはないでしょ。ゲストでなんかあなたがラジオ出たやつですか。
きっかけはテレビ朝日の桜坂46の番組桜ミーツ、推しの竹本ゆうちゃんと僕がアメトーククラブのメイドカフェ大好き芸人に出演した際にメイドの推しとして紹介したメイドのふわらさんが共演したことに遡ります。アメトーククラブを見てたゆうちゃんがふわらさんに、ふわらさんってカラタチ前田さんの推しですよね、私もカラタチ前田さんの推しなんですけど、前田さんは私のものなんですけど、と喧嘩を深めてしま
って。いや言ってねえよお前。お前なんかわかんないけど、なんか途中まではあなたラジオでも触れてたけど、多分そのお前後半多分やばいよ。お前言ってないよ。
前田さんは私のものなんですけど。
いや言ってねえよそこだよ。前田さんは私のものですなんて竹本優ちゃん言ってませんから、改ざんしないでください記憶を。
前田さんは私のものですけどと。
じゃあ言ってねえっつってんだろお前。なんでそこだけ主張が強いな。お前はちょっと、
ゆいちゃんがふわるさんに喧嘩を吹っかけてしまったのが原因です。ヒップホップの世界で言うビーフです。
言わなくていいよわざわざヒップホップの世界で。
慌てた僕はふわるさんを推しと話したのは番組を盛り上げるための嘘で、僕の推しはゆいちゃんだけですと釈明し、ふわるさんの X に僕のことはもう忘れて次に進んでくださいと別れのリプを送りました。
いやほんとすごいねこいつ。
それがふわるさんとアットホームカフェ運営側の激励に触れてしまいました。
いやそれは怒るでしょう。
数日後秋葉原のアットホームカフェに呼び出されてしまいました。中に入った瞬間逃げられないように鍵をかけられました。
いや本当かよそれ。
ふわるさん含むメイドさん3人と、そしてなぜか先輩芸人の西村博之さんに取り囲まれました。そしてこれを読めとラジオドラマの台本を渡されました。
いやそれだラジオドラマだろうがよ。
そこにはゆいちゃんの名前は伏せられた状態で、メイドよりも推しのアイドルを選んだ男が主人公のラジオドラマがありました。震える声で台本を読み、私がその屈辱プレイを終えると、アットホームカフェのポッドキャスト番組でこれを流すと脅されました。
いやお前ゲストで出た話をずっとしてんだよお前。
最近話題のリベンジポルノってやつです
。いやしげえよお前、何言ってんだよお前。
そして椅子に座らされ、メイドさんたちに取り囲まれ、今から動画を撮ると言われました。見ましたかあの X にアップされた動画。カメラと視点が合わないうつろな目をしたオタク、その背後に立つ3人のメイドと西村博之。
あれお前の映り方が悪いだけだろ。
完全に人質動画です。
お前がそういう顔するからだ。あれ別にゲストであなた呼ばれて出ただけですから。
映ってるかどうか分かりませんけど、僕はメイドさんに背中に拳銃つけられてますから。
突きつけられてねえよお前。いい加
減にしなさいよ。こいつの命を助けてほしいならアットホームカフェのポッドキャストを再生しろと言ってました。その後なんとかお花畑、メイドカフェではね、あのトイレのことをお花畑って言うんですけど、はい、お花畑にお花を摘みに行くふりをして脱出して今に至ります。
いや何なんだよこの
警察には言うなと釘を刺されています。まだ奴らは僕のことを狙ってると思います。未だに街で黒塗りのアルファードを見たら警戒してしまいます。
いやお前何言ってんだずっとよ。
お宅の皆さん夢見ないでください。メイドさんはイチゴの馬車なんか乗ってません。防弾カラスを装備した黒のアルファードが黒のセンチュリーに乗ってます。
黒のアルファードって言うなさっきから。
とりあえず私の命を助けるためにアットホームカフェのポッドキャストを再生してください、よろしくお願いします。
まあね、だから聞いていただければねいいですよね。あなたがラジオでゲストで出ただけですからね。
そして最果ての公式アカウントがこの人質動画を見つけて、萌え萌えキューンって絵文字付きでハイテンションなリプを送りつけてしまいました、アットホームカフェの人から僕の方に、これ中の人誰絡みづらいんだけど一言 LINE が来ました。
いや公式は本当に絡みづらいよ。毎回思ってっけどよ、
余計なことすんじゃねえよクソが。相手を刺激すんな。俺の命が危ねえだろ。
いやまあまあそこばっかりはちょっと共感できるというか、マジですぐとつるからな公式アカウント。
誰がやってんだ中のやつよ。
未だに分かんねえんだからさ、
ここのスタッフよく分かんねえんだよ。
もう全体が分かんねえからな。
いやそういえばそんな X で見たんだけどさ、あのメール採用されてないのにさ、最果てのステッカーが届いた人いるらしいぞ。い
ああだからそれはあれよ、だからその
とうとう手当たり次第に送り始めたんじゃないのか。
公式も言ってたけど、多分俺らがメール読んだんだけどカットされてるとこもあんのよ、だから俺らは読んでるのよ。
ああなるほどね。
そうなんだけどオンエアされなかった。
なんかエフラン大学の指定校推薦みたいなことやってんなと思ってさ。
やってねえよお前。
なんか学生増やしたいから手当たり次第に指定校推薦の話を。
そもそもカットされたメールなんだから送るなよ。それリスナーも戸惑うって、採用されてねえんだからよ。そのオンエアというか
もうテロだよな、テロ。
収録では 採用されてたけど、あなたたちサイドがカットしてるんだから。
いや俺最終的にさ空中散布とかし始めるんじゃねえかと思って怖えんだよな。
ステッカーを。いやだからそれはさ考えて送ってくださいよ。それはリスナーも戸惑いますから。
あじゃあエフラン大学の指定校推薦作戦ではないと。
そうさっきからエフランって言うなよお前。ざわつかれてんだからよ。
いや実際あったんだ。俺が高校の時にさ、あの地元の男子校に定員割れしてる女子大から指定校推薦の話が来てた。だからその
あったとしても
定員割れしてる女子大がもう手当たり次第に指定校推薦の話持って行ってんだよ。
いやいや、まあ、そういうとこもあるからね。言うなよって話ですよ。いや
そもそもさ新年早々ちょっとうんざりしててさ、
うんざり。
お前さこの間取材受けたじゃん。その時さ
取材もね2個ぐらい受けたからね、
うん、コンビとしてどうしたいかとか聞かれてさ、お前がさ真顔でエロ毛で育ってきたんでエロ毛の恩返ししたいですねとかさエロ毛の観光大使みたいなこと言いやがってよ。
いやいや別にいいだろ
う。なんだあの釜石で育ったんで釜石の恩返ししたいですみたいなノリで言うんじゃねえよ。
いや俺はエロ毛のおかげで今があんだよ。
なんで俺も一緒にエロ毛の恩返ししなきゃいけないんだ。コンビとしてどうしたい。
てめえふざけんじゃねえ。おめえよく言うだろエロ毛の仕事でお前家賃払ったってよ。お前よう
っせえな。お前だけエロ毛業界のふるさと納税でもしとけば。
ふざけんな。するよ俺
返納品で天下でももらっとけ。
なんで天下なんだ。エロ毛でいいだろそれは。
そして税務署につつかれて死ね。
なんでつつかれなきゃいけねえんだよ。
芸人として
きっちり税金納めとるわ俺は。
芸人として社会的に死ね。クソ
死なねクソがお前ふざけんなよお前よ。
でエロ毛といえば前回俺に X で唐突にエロ毛を進めてきた不健康運動だよ。
なんだまだ不健康運動に恨みがあんのかお前は。
てめえのポスト見たぞ。そういえば番組で前田さんは炎のハラマセチチドルマイスター学園 Z とおっしゃってましたが正しくはチチドルではなくパイドルです。アイドルとパイドルがかかっています。素敵なゲームタイトルですね。どっちでもいいだろクソ便乗女がよ。
わ切れてんじゃねえよ。切れてんじゃねえよお前急に。
二度とわけわかんねえエロゲ進めてくんじゃねえクソが。漢字の父をパイと呼ぶ日本語なんかねえんだよ。広辞苑引けバカ。
広辞
苑って知ってるか。広辞苑引けバカ。
いや広辞苑に載ってないとこつくのがエロゲなんだよお前。
便所でも飯食えなくしてやるぞ。
やめろお前さっきは便所いじりすんなお前。
そしてエロゲといえばさエゴサしてたらさ最果てリスナーの方で元彼全員エロゲやってたって人見つかってさ。
ああはいはいはい、はい、
元彼全員エロゲとお前ゆきぽよの元彼みんな少年言ってたと同じぐらいのインパクトぞ。
お前やめろよそこいじるのよ。
テレビ出れるんじゃねえか。
ライブとか来ていただいてる方ですからその方は。
あの人テレビ出れるんじゃねえか。元彼全員エロゲですって。
出れねえわ。
これだけエロゲネタライブのさ出演者探し回って誰もいねえのに元彼全員エロゲやってんだぞ。お前エロゲやってる芸人いなさすぎて大山だけ3本ネタやることになってんだからさ。
いややめろお前今4本やるか検討中なんだ今俺は。
もうこの人の元カレは全員集めてさカルテットとかでエロゲネタやってもらえないかな。
いやでもその無理ですよそれは。
エロゲ自体が人口少ないわけじゃん。
少ないですね。
多分この人の元カレ一人は勝利だと思うんだよね。
いや勝利は童貞って言ってるよ一応表とかでは。
いや多分一人は勝利だと思うんだよな。
かっちゃん。
だから勝利がゲストで来て
ビジネス童貞かっちゃん。
いやだから俺は勝利がこのラジオに出たじゃん、うん、一回ゲストで、ね、それきっかけで聞き始めたんじゃないかなと思ってんだけど、ね、
いやいやそんなことはないと思いますけどね。
ちょっと勝利に聞いてみようか。
いや聞かなくていいです。
そしてですね、先日からたちの寄せがありましたが、
はい、
昨日ですかねあのバンブーの寄せに出演してきました。
いやちょっとからたちの寄せの話いらないでしょ今。なんで挟んだのよ、まあ、バンブーさんのね、はい、前説やらせていただきましたけどね、
は
い、
その後に、
ね、
あのグランジの遠山さんの D ちゃん寄せというのに出させていただいたんですけどね、はい、その前に下北沢でブーちゃん寄せということで。
ブーちゃん寄せではないです。じゃあもうちょっと簡単に説明させていただきますと、まあ、ミルクタブ2023ライブっていうのの前説に行かせていただいたんですよね、
は
い
は
い、
ただ前説って聞かされてたけど行ったらねそのバンブーさんがやってるバンドとバンドの間の中説みたいなね。
そうですね。
でいろいろねちょっとびっくりしちゃってね。
あ
で
ね
下北沢のライブハウスだったんですけどもスタンディングで超満員みたいな感じで、
はい、
で超満員は超満員なんだけども全員絵に描いたようなオタクなのよ。
いやだからそこもねちょっとね想定外だったね。
詳しく見たい人はねあのバンブーさんのツイッターに今写真載ってるから見てほしい。
いや載ってんの、
う
ん、
もうオタクたちの顔が思いっきりはっきり載ってるから。
いやそうなんだね。いやびっくりしたよね。
でも始まる前からオタクがぎゅうぎゅうでさ、うん、ライブハウスで熱気もすごいからさ匂いがすごくてね。
あやみ言うなよそれ。
あの楽屋にいた女性スタッフの方がさ、うん、オタクの香ばしい匂いがする久しぶりだわこんなの嗅いでくるねって言って嗅ぎに行ってね。
あれ意味わかんなかったもんな。
びっくりしたの嗅ぎに行ってくるねって
言ったもん。嗅ぎに行ってくるっつってね。
そしたらさ 近くにいた男性スタッフがボソッと、今はマシですよ、2000年代初頭は本当にきつかったってつぶやいてね物語のキーマンみたいな感じでつぶやいたよな
確かにいたね、
俺何があったんだこの20年間オタクの間にって。
いやなんかね、まあ、言ってたよね、今のオタクはまだ綺麗だって言ってたよね、
うんうんうん、2000年代初頭は本当すごかったって言ったもん。
そうだ言ってた言ってた。
で、
う
ん、ブーちゃんもね楽屋で老眼になってテキスト読めなくなってエロゲ引退したいや悲しい話しだして
そうね、今もうエロゲやれないっつってたね、老眼でね、
勃起しなくなったとかじゃないんだと思って老眼でエロゲ引退するんだと思ってさ、
まあきついらしいよ今テキスト読むのが。
で悲しくなってね、うん、でそんな悲しい気持ちのままステージに行ったらさ、めちゃくちゃ盛り上がってくれてね。
いやありがたかったね、
あれこれホームみたいなさ。
そうだね、もう出てっただけでふぅって感じすごかったじゃん。
一人めっちゃ絡んでくるやつがいてね、闇営業闇営業みたいない
たし、なんなら本編、うん、本編って言って
た。本編じゃねえ、おまけだよっつって、ね、
おまけだよっつってね、
うん、でね、うん、俺がむさ苦しいオタクばっかりだなっつったら、うわーみたいなさ
すごかったね、
まあ、トークの一言一言のボケがウケるウケるね
ウケたね。
でね、なんかそういうゲームとかもやったりしてね、で俺らが質問してお客さんに手を挙げてもらって一人を目指すみたいな、笑っていいともでやってたようなね、
あの100分の1目指すみたいな
やつ、ね、そうそう。でお前何て質問したんだっけ。
まあバンブーさんのクラウドファンディングに、うん、30万以上1回でつぎ込んだことある人っていうのを、そうそう、
したらね 5,6 人手挙げてね、
そうそうそう、
まさかの大山敗北っていうねで俺は実はバンブーさんをバカにしている人って質問であって、したらこれもウケるウケるねでステージ袖からバンブーさんがさ顔を出して客をにらみつけてさ、それがまたウケるウケるね
お前嫌な言い方するねお前そんなこと言うなよって話だから。
で俺はもう一つ質問して、うん、で藤田ニコルのブランドカルナムールの洋服を着たことあるよって方って、ね、ちょっとボケたわけですよ、うん、いるわけねえだろっていうボケで、失礼だけどさ、うん、藤田ニコルにはいやそもそもむさ苦しい男ばかりで、あの女性のお客さんが 4,5 人ぐらいしかいなかったのよ。
いやだからそうね、だからそもそもね我々いろいろ前説とか用意してたけど、うん、女性に向けてちょっといじるくだりとかも入れてたんだけどね、うん、
そしたらまさかのカルナムール着てた人が一人いたのよね、びっくりしたね。その日一番の盛り上がりだったからな。
まあね、しかも手ちょっとね見えないぐらいの上げ方だったよね。そうそう、俺たち分かんなかったもんね、
後ろの方でなんかザワザワザワって
した、そうそうそう、上げてるやついるぞみたいな、オタクが教えてくれたんだから。
でもめちゃくちゃ盛り上がって気分よく、じゃあ最後に漫才やらせていただきますって漫才始めたら、なんか露骨にちょっと笑いが減ってない
やこれはね難しいんですよ。いや
まずね3発マイクがなかったのよ、なんか手持ちのマイクでそれぞれ、ま、持って漫才やって、
まあ、まあだからそれはまあ、
陰キャのフリースタイルダンジョンみたいな感じになってさ、
だからそれ難しいのよ。だから、うん、あのスタンドマイクもありますよって言ってくれたんだけど、うん、ちょっとリハで確認したら、そうそうそう、あの俺たちの声がちっちゃすぎて届かないっていうので、ちょっとハンドで行こうってなったわけですよ。そうそうそう、
でフリースタイルダンジョンみたいなスタイルでね漫才やって、はい、で普段の漫才でね、あの大山が、あの僕の好きな人はエロゲー〇〇の〇〇ちゃんなんですけどって言ったら、
エロゲーキャラを、うん、まあ、自分が言うっていうくだりがあるんですよね、うん、
で俺が無限大ホールだったら、皆さん無限大ホールに激レアさん連れてきましたよっていうくだりがあるんですけど、まあ普段めちゃくちゃウケるわけですよ、うん、
まあね。
でそのくだりをやったらシーンってなってね、まあ、えっと思って、うん、満員のルミネでも幕賞を取ったこのくだりがなんでって
お前自分でそんな言うなよ、恥ずかしいな。
で後になってようやく分かりましたよ、あそこのお客さん一般のお客さんじゃなくて、みんなエロゲーが好きなさ大山と同じタイプの人たちなのよ。だからあの空間では大山が激レアさんじゃなくてさ普通の人なのよだからあそこの客は一般社会からしたら全員激レアさんなのよ。だからピンときてないのよ。
いやだからそうね、だから滑るとかじゃなくて、うん、受け止めるって感じになってたからね。だから
エロゲのキャラに恋するのがなんで激レアなんだ、普通じゃないですかみたいない
やだからまあ受けなさすぎたよね、うん、だってもう SNS とかね、あの後で見たらね、うん、もう日常会話すぎて、これはネタなのかって書かれてたからな。いやいや俺たちのネタがネタじゃないってなってて
これ漫才なの、俺たちの日常会話なんじゃないのみたいな、
そうそうそう、だからもうボケじゃないみたいになってたの俺たちも焦ったからな、だから俺たちあの空間アウェーなのよちょっとい
やだから2軍3軍がなんで盛り上がらないかがよく分かったよない
やそうだね、だ
一般の人から見たらね面白いんだけどね、やっぱオタクってその面白さに気づいてないんだよな。
気づいてはないでしょうがないですね
でね、まあなんとか漫才を終わらして泣かせと終了と、でバンブーさんに落とし玉もらってね、
そうですね、バンブーさんからね、
まあでも無限大ホールの楽屋では見られない大山の笑顔があそこにありましたよステージでも楽屋でもお前楽しそうにぶん回してたない
やお前なんだ、
芸人になって初めてホームでの試合だったからなお前
初めてのホームとか言うなよお前、
さんまさん並みに回してたぞ
いやしょうがねえだろ、お前が何にも役に立 だねえから俺が頑張っただけだろうがよ。
なんだあのしこる大山御殿
何がしこる大山御殿で、いい加減にしろよ。
お前普段人のこといじったりしないのにさ、いじったりしてたじゃん、あの出演者の人とか。
いや、まあ、いじらないよね基本的
に。お前がチンコ以外のものいじってるの初めて見たからさ
なんでチンコいじってんとこてめえが見てんだよ。そもそもよ
何回か見たぞ無限大ホールで。
見てねえだろうがよ。なんで俺が無限大で仕込んなきゃいけねえんだよ。おかずなんだ。じゃあ言ってみろこの野郎。お前
エロゲのキーホルダーだろ。それでも抜けるんだと思って俺。
ざけんなお前、抜くわけねえだろうがよお前よ。いやでもね、こんなね、ありがたいことに盛り上がらせていただきましたけども、もう苦労はさせていただきましたよ。だってもうあなた前説というか、まあ中説でしたけども、一切あなた考えずでしたからね。だからまあ普段、まあ正直言わせていただきますと、 MC とかも我々あんまりやらないんですよ。そもそも陰キャっていうのもあるし、劇場でもやらないし、まあ前説なんかもほとんどやったことない。でなおかつバンドの前説っていうことで、
まあ、いろんな人に聞いたけど、めっちゃむずそうだなって言われたけど。
いやいやいや、だからそう、いやまあね、そもそもお笑いと違う環境でやるから、もうとにかく情報を集めなきゃいけないから、もう俺と、まあ、あなたでとにかくお互いでもういろんなとこから情報を集めて、前日に情報をすり合わせて、もう前説をやろうと。もう俺はそれぐらいいろんなとこ駆けずり回って情報を集めてたんですよ。で前日あなたに確認したら、いやな、当たり前のことしか言われなかったわっつって、カラタチのこと知ってるよって手挙げてもらう、で、ちなみにカラタチのこと知らないよって言ったら、あ、挙げないでください、下ろしてくださいって、それしか教わんなかったっていう、そんなわけねえじゃん。それ以外の情報とかももっと聞けるはずなのに、もう全然あなたが何も確認してこないから、もうこれダメだっつって俺は全部もう自分でやろうっていうので、ネットで調べたんですよ。そしたらやっぱ前説の動画ってなかなか出てこないんですよ。
まあ普段誰も必要ないからね、前説の動画って。
で探した結果、唯一出てきたのが EXIT の前説解説動画っていうのが出てきた
の。いやお前 EXIT の解説動画参考にしたの？
いやそれしか出てこなかったんだよ。俺もびっくりしたよ。そしたら EXIT が
封筒松原さんとか解説動画やってないのかな、前説とか。
いや、やってたら俺参考にしたんだよ。だから、で EXIT もその前説への思いというか語ってて、やっぱ EXIT も当時初めて前説やるときにネットで調べたんだけど、やっぱ出てこなかったらしいのよ。だからもう前説やるときにめちゃくちゃ困ったと、初めてやるときに。だから俺たちは前説に困ってる芸人がいるやつらのためにこの動画をここに残すから、ぜひ使ってくれって。
まさかそれをカラタチ大山は見るとは思わなかっただろうな。
陰キャが陽キャの前説を参考にさせていただくっていうね。
よかったよ、ポンポンポンとか言わなくて。
いやだから、まあ、正直だから、そのEXITはそういうね、あの前説なわけですよ。だからそれをまあなんとかその、まあ、構成だけ参考にさせていただいて、まあ、ちょっとやらせていただくっていうのがありましてね。でその時にですよ、前方が当てにならないから、まあ、俺が全部考えなきゃダメだと思って、まあ、新ネタライブがあった日に、まあ、我々はよくあるんですけど、芸人のたまり場があるんですよ、階段のね。でもそこでもう私がですね、近くにいたクラゲの杉に、ちょっと申し訳ないけど、もう俺は恥ずかしい、後輩なのよ、クラゲの杉って。前説やったことあるかと言ったら、ありますって言うから、どんな感じでやったらいいのかなって言って、もう頭下げてちょっと教わるみたいなのがあったんで、その話してったら、周りからその話を聞きつけた芸人が、もうちょっと少しずつ集まってくるみたいな感じになって、で、あ、カラタチ前説やんの？え、しかもバンド、それは大変だっつって、ああした方がいい、こうした方がいいって、もういろいろな意見がもらえて、気がついたらもう5人ぐらいからアドバイスがもらえるってなったんですよね。で、それでなんかもう、まあ、カラタチだったらこうした方がいいんじゃない、ああした方がいいんじゃないっつって、その前説をやったわけですよ。あなたはだからそこを気づいてますかっていう、まず話なんですよ。
いや、俺は桜坂の新曲が発売になったってことで、それどころじゃなかったから。
勘弁してくださいよ。で俺だからそう、もう人生で初めてかもしんないね、芸人として初めて一つになった瞬間というか、
13年目で
、で俺の好きなエロゲで、クロスチャンネルっていう、田中ロミオ先生が書いた作品があるんですよ。でその作品の名言で、友情は見返りを求めない、見返りを求めた瞬間それは取引になる、っていう名言があるんですよ。まさにその瞬間、見返りなんかない、話を聞いてくれるアドバイスということで、エロゲのシーンが思い出されたんですよ。
お前それ言いたいがために今の話したのかよ。
いや俺現実世界でエロゲの主人公になったのよ。
わけわかんないこと言ってんじゃねえよ。その瞬間はさ
俺あん時クロス大使になってたのよ。
お前無限大ホールの暗闇でそんなことになるんじゃねえ、うん、バカ。なんでエロゲの主人公になって
んの。みんなは桜庭だったんだよ本当に。あん時
お笑い界の主人公になるよバカ。
いや本当に嬉しくてね、現実でもあるんだっていう、なんか努力勝利友情ってジャンプのコンセプトでもあるじゃないですか、うんうん、現実でないと思ってた瞬間が、うん、まさかここで訪れるわってんで、うん、もうみんなには感謝感謝ということで、うんうん、ここでねもうお世話になった芸人の名前をちょっと挙げさせていただこうと。
もうスペシャルサンクス
という やめろよスペシャルサンクスとか。本当にお世話になった、お前は何もしなかったんだよということでね発表させていただきます。もう協賛ですよ、もう皆さんで作り上げた前説ということで、クラゲの杉、セッツァの柘植さん、うん、入間国際宣言千葉号、神戸石橋、どっちもどっちの大山、皆さんには非常にお世話になりました。
クラゲの杉以外誰だよお前。
セッツァの柘植さんはお前が失礼した先輩だろうがよ。皆さん非常にお世話に なりましたと。もう同期後輩先輩もう全ての方にお世話になったということで、はい、もう俺はここにもう名前を記させていただきたいということで、もうぜひぜひ。
じゃあお前その人たちの名前でクラウドファンディングしてエロゲ界に名前残してやるよ、もうせっかくなんだから。
いやまあ俺が売れたら本当にそうしたいぐらいの感じでありますよ。いやこんなにね芸人になってねお世話になったことないぐらいお世話になりましたから、うん、あなたそういうのないんですか。
ないな別に。
いやないな。一匹狼の感じ出すなお前は。ということでね、それでは参りましょう。 N93 からたちの最果ての先生。いや言えよお前。なんで言わねえんだよお前よ。お前いつもこういうの二人でやってんだろ。
たまには一人でできるようにしないとな。
いやいや、なんでお前、お前やめんのかお前。メールご紹介します。ラジオネーム橋本芳生さんからですね。大山さん前田さんこんばんは。からたちの寄せ配信で見ましたよ。全組面白くて最高でしたね。そんなからたちの寄せ、なんとトランスクリプト機能を使った字幕付きでも見ることができるのです。興味本位で2回目は字幕付きで見ることにしたのですが、松崎さんのネタになった時に異変が起きました。なんとトランスクリプトがぶっ壊れて字幕がめちゃくちゃになったのです。エロゲーのタイトルを絶叫しトランスクリプトを破壊する松崎勝利、恐ろしい男ですよ。恐ろしい男ですよのコーナーじゃねえかよ。お前もうコーナーねえから普通お金採用されてんじゃねえかよこれよ。やめろよお前、ちょっと焦ったわ俺。ちょっと言い方寄せんのかなとかさ、ドキドキさせんな俺は。怖かったわということで、
ね、今ね画像がありますけど ね、
かっちゃん
ね、顔を真っ赤にした勝利が何かね身振り手振りで熱弁してますけどね。で下になんか謎の漢字が羅列されてますけどね。
監獄戦艦を連呼するというか、うん、ずっという下りがあったんですよ、うん、どうやらそこの下りでバグってしまったらしくて、ね、AI の方が狂ってしまったらしくて、ちょっと文字化けじゃないんだけど、うん、ちょっと確かに多分言ってるセリフとは違うような感じでテロップみたいなのが出ちゃってるっていう。
いや技術が勝利に追いついてないのよ。
だから AI が負けましたね勝利に。
iOS を勝利にバージョンアップしないと。
いやーね、もう本当にでもね真っ赤にしてね、うんうん、もう本当興奮してる顔ですよね、うん、松崎さんのね。
すごいな、技術を追い越したわけだよね、う
ん、
勝利が。
しかもね、なんかさこの画像を見ないと伝わらないんだけどさ、う
ん、
その
なんか溺れてる勝利。これ溺れてるような勝利。
いやーでもね非常にお世話になりましたからね、はい、まあトランスクリプトを破壊する勝利ということですね。番組の感想や普通にオタクなメール普通オタお待ちしてます。アドレスは最果て @tbs.co.jp です。
これからたちの寄せ字幕出るってことはさ、俺が俺の指名は桜坂46の竹本優ちゃんっていうのも字幕出てるってことだよな。
まあ出てますね。
まさか漢字間違えてねえだろうな竹本。チェックしないといけないな。
もう配信終わってんだよもうよ。メールをお待ちしてます。読めやお前。
メールお待ちしてます。
最果てのオタニュース、はい。このコーナーはですね、ダブルオタクである我々大山と前田が最近気になったオタクトピックをニュースとして紹介し考察していきます。それではまず最初のニュースお願いします。相方ですね、
はい、ブルーノマーズ東京ドームで AKB48 のヘビーローテーションを歌う。 ということでですね、アメリカの人気歌手ブルーノ・マーズが来日して東京ドーム公演でヘビーローテーションを歌ったらしくて、これはもうアイドルファンとしてはみんな嬉しいことでしてね、もうヘビロテの頃なんて僕あの AKB にどっぷりハマってた時期ですから。
ああそうですね、
もうこれは日本のアイドルの勝利だということで、
だって養成所時代にさネタやった時もヘビーローテーションのネタとか組み込んでたもんね。
やってたよね。いやだからもう日本のアイドルってすごいなと思ってさ、やっぱブルーノ・マーズってエロゲソング歌わねえだろ。
いや別にそのね、こっちは来てもらうんだったら受け入れるけどね。
受け入れますよ
、やるんだったらよ別にこっちからはお願いしないけどね。
なんかエロゲの国歌だっけ、あの鳥の歌だっけ。
ああエロゲの国歌、
あれブルーノ・マーズが歌っても大丈夫、鳥の歌。
まあ許すよ、俺は許すけどね。
歌うわけねえだろバカ。
俺は全然
誰も知らねえ曲よ。
おい誰も知らねえじゃねえよお前、
この世で不健康運動とお前しか知らねえ。
みんな知ってんだよタクはよ、国家って言われてんだあれはよ。お
前エロゲネタライブ今度やるじゃん。
やります
よ。ライブ前にお前と岩永と勝利で国家斉唱しろよ。
配信あるから、配信目指すから歌は歌えねえんだよ。
チンコも起立させてよ。
ふざけんじゃねえよ。
3人で国家並みに音外して。
おいそんなん言うなこら。いやもうバキュンです、今のはダメです。
勝つとし胸に手を当てて泣きながら歌うと思うよ。故郷を思いながらさ。
いや故郷思うか分かりませんけどもね。まあでも感動しますからね、あれは。
はい、僕のニュース終わりです。
あ終わりなんですか。はい、はい、ということで、私大山行きましょう、成人向け PC ゲーム情報誌バグバグ、お年玉ビッグプレゼント大放出ということになってましてね、私が趣味がエロゲーなんですけどもね、まあ、ありがたいことなんですけども、あの最近ですね、ライブがね結構増えまして、
お笑いの仕事が増えてる。
そうなんですよ。で
もう死にてえよ。毎日毎日お笑いしてんじゃねえか、死にてえよ。
いやだから入りすぎんのも考えもんというか、まさにでもそこは共感できるというか、
なんかここ最近ずっとなんか無限大とか神保町行ってる感じで、死にてえよ。
喋りづれえな。俺も多少その気持ちは分かるんだよ。
毎日毎日お笑いばっかりでよ、
毎日
死にてえよ。
お前おは来なくなるぞこれ。こんなん聞いたらよ、こんな流れちまうんだぞこれが。
毎日毎日お前が隣にいてよ、
俺だってやだよ。俺だっててめえの隣いたくねえんだこら。毎日てめえと顔合わせなきゃなんねんで、エロゲしてえのにや。いやだからよ、それですよ。だからバイトができなくなってきてるんですよ。
ああそのお金がないからね。
そうです。いやだから
お前じいちゃんに恵まれなかったんだな。俺のじいちゃんちゃんとお金残して死んでくれたぞ。
いやだからバイトができなくなっていて、まあライブの収入ってそんなに大きくはないじゃないですか。だから収入があの減ってるんですよね。で今までは生活を切り詰めてお金貯めてエロゲ買ってたんですけども、ちょっとエロゲの新作はねこれ1本定価1万円するんですよ。だからこのままだとエロゲが買えなくなるなっていうので思ったのがバグバグなんですよ。で毎月買ってる情報雑誌。
よかったバグバグに行ってくれたなんて、なんか万引きとかするかと思った。
いやするわけない。
最終的に行き着いたのが万引きなんですよ。
まだ聞けよ。まだ終わってるんだ俺の話は。でもまあバグバグなんですけども、実はですね、あの毎月あのバグバグはやってるのがあの読者アンケートっていうのをやってるんですよ。で実はその読者アンケートに答えた中から抽選で実はエロゲを毎月プレゼントしてるっていうのがあるんですけど、まあそれがねでもね、やっぱり本数は少ないんですよ。月に 2,30 本あればいいかなっていう。
バグバグ儲かってねえだろうしな。
違う、そういうわけじゃ
ない。そんなプレゼントはできない。
だからまあ少ないんですけど、毎年2月だけあのお年玉プレゼントキャンペーンっていうので、プレゼントの数がいつもの10倍以上ということで当選確率がぐっと上がるということで、もう私今月送ったんですけども、もう今月からエロゲ検証生活を送りますということで、
エロゲ界のナスビになろうとしてる
エロゲ界の
エロゲ界のナスビ、なんかいやらしいな。お前のチンコもやっぱ紫なのかい。
ざけエロゲ界のナスビでいいだろうがよ。だからもう俺は
そんな太くねえだろお前のチンコはよ。
激太だよ俺は。ビッグチンコでやってんだよ。
エフランチンコが黙れ。
エフランチンコとてめえのチンコと一緒にすんじゃねえよお前よ。ということでもう毎月私はね、あの独占アンケート送ってでもプレゼント当てて、当たったエロゲをプレイしようかなという感じで。
じゃあ毎回報告してほしいね、当たったか外れたか。
ああなるほどね。だからあの一応その毎回選んで、あの送るんですよ。で当たればそれがもらえるっていう。
でもナスビさんはさ、あれだけで生活するってことでしょ。
だから俺もだからその
それだけよエロゲやれるの。当た
きついって
外れたら抜けないからな。
お前抜けねえじゃねえよお前。
頼むから当たってくれ、大山がなんかイライラし出すからさ、抜けなくて。
だから違う、買う量をまあちょっと減らすというか、まあでも買えなくなってきてるから、だからもう今月もだからまあ送ってね、あの当たればいいなっていうんだけど、やっぱりね2名とか3名なんですよ、その1本のソフトに対しては。
まあ1人は勝つ年だろうからな。
勝っちゃ送ってるかな、わかんないけど、まあだからそれで生活をしようかなと。
ああ、しばらく欲求不満な感じになるって感じ、お前は。
まあだから家にあるまあ積みゲーとかもあるんで、まあそれをやりつつ、まあどうしても新作が欲しいときは、ちょっとバグバグさんにちょっとお願いしようかなと。
ああ、漫才中に抜いたりしないでくれよ。俺一回あの鬼越の酒井さんが漫才中に寝てるの見たことあってさ。
あ、なんか人間って言わん方がいいよ。
いやなんか寝たりしてるよ鬼越さん。
そう
だ。だからなんか人間で極限まで行くとさ、ああなるんだと思ったらさ、お前もなんか極限までさ抜かずにいたらさ、なんか漫才中に抜き始めるかもしれない。い
や
い
や
い
や、俺はシナリオゲータイプだから。そもそも、まあ、抜きゲーもいいですけどね。お願いしますよ皆さん。はい、続いてのコーナー参りましょう。2軍3軍ということで、あなたが思う2軍と3軍の違いを送ってもらいますということで、はい、生き残ってからこのコーナーしかやってねえじゃねえかよ。何なんだよこれはよ。急にやりだしたな。今まで散々ほっとかれていたのに、復活してから毎週のようにやってるじゃねえかよ。まず最初のメールご紹介します。ラジオネームプクリン親方さんからですね、はい。好きな子に告白した時に友達からならと言われたので、本気にして友達だからと話しかけまくるのが2軍。友達から恋人に発展できると思い込み、結果13回告白するのが3軍。中3の1学期に実際に自分がやってしまった実話です、と。
あ、なるほどね。
いうことですね。
まあ友達からって言われてただ話せるだけで幸せだと思うけどね、オタクってお金払わないと話もできない。
いや、そういうことではないと思いますけどね。まあ、まだ別件というか、
大山なんて見てみろよ、金払っても好きなこと会話のキャッチボールできないんだ。
おい、やめろ、そんなこと言うの。キャッチボールできてるよ。
向こうが喋ってなんて、
お前分かってねえな。俺たちが合わせに行ってるんだよ。お前よ、
お前選択肢しか与えられてねえじゃねえか。好きなこと喋れねえじゃねえか。お前に自由はねえんだよ。
変化してんだよ。ちわよ、分かってねえな。俺たち男だ、紳士なんだよ俺たちは。俺たちがリードできるんだよ。お前分かってねえな。
いや、お前は操られてんだよ。
女の子に合わせてあげれる優しさを持ってんのが俺たちなんだよ。
お前ら
それできねえだろ。
お前に、
俺たちは脳内変換で合わせられんだよ。
お前に自由はねえんだよ。お前に自由はねえんだよ。
俺たちは優しさがあるんだ。懐がでかいのが俺たちなんだよ。お前よ、
お前に自由はねえんだよ。
自由はあるよお前。
上の口も
合わせてあげるっていうのが俺たちで優しさだよ。お前よ、
上の口も下の口もお前に自由はねえんだよ。バカ、
自由
は
あんだバカ。
向こうに操られてるだけなんだ。
ふざけんじゃねえ。操られてねえ。俺たちは脳内変換でいつでも自できんだよ、まあ、そういうことがよ。いやーね、そういうのありますけども、うん、どうですか。でもこれは友達とか周りの方からそういうご意見とかいただいたことないんですか。
ああ、別にないけど、
ね、13回告白するのが3軍ということですが、もうどっちも経験なさすぎて広げらんねえよ。知らねえよこんなのよ。ふざけんじゃねえよこの野郎。知るかこんなもん。俺たちに合ったトーク持ってこいや。もう全然広がらんよ、うん、実際の経験談からはよ。続いてラジオネーム三浦康子かっこ偽物さんからですね。
この人の顔知ってんだよな。
なんだよその情報よ。ローションを使ってオナニーするのが2軍。水溶き片栗粉をレンジでチンして作った自作のローションでオナニーしようとした時に、熱いまま気筒につけてしまい、めちゃくちゃ痛くなってしまったものの、リビングでお母さんがドラマを見ていたので静かに悶絶することしかできなかったのが三軍。実話です、ということで。松崎さんに聞いてくれよこういうのはよ。
詳しいの。
いやいや、まあ多分しこたましこってるだろうからね。
こういうのってさ、生身の女性を想像しやすいようにってことでしょ。
いや、
要するにその生身の女性に近づけてるみたいな。 片栗粉とかレンジでチンしてとか。
ああまあね、だとしたら別にオナーホールとかあるじゃないですか、まあまあ、ちょっとこいつアレンジしすぎなんじゃないかっていうのはありますけどね。
二次元の女の子の体の中ってぬくもりとかあるんですか。
二次元の女の子、うん、まあそのね、二次元の、
だってあなた前回
二次元の女の子プロデュースのオナーホールとかあるんですよ。ああ
なんかエロゲで童貞卒業したとか言ってたじゃないですか。
いやいや、だからできますし、うんうん、だからその二次元の女の子のオナーホールとかあるんでできますよ。
いやなんか、ね、
あなた知恵が足りないっすね。もっと勉強してから来てください。
前回の
学がないね。
前回の配信の後さ、あの一部であのエロゲで童貞卒業したってことはつまり童貞ってことだよなって
。いや頭悪いやつだなそいつ。童貞卒業なんだよ。
なんかざわざわしてましたけど。
ざわざわしてねえよ。
でなんか童貞のまま、
想像力の欠如ですね。
なんか童貞のままさ、ある一定の年齢を超えると魔法使いになるっていうけど、大山ポッターってそういうこと。
いやいや、そんなわけねえだろうがよ。
俺もさ、何回かお前が無限大ホールからほうきにまたがって前に飛んでいってんの見たことあるんだけど。
見たことあるわけねえだろ、魔法使いサリーちゃんみてえなよ。
あ、そっか、あいつも変えるんだと思って。
いやいやいや、乗ってないですからね、うん、いやでもそもそもこう自作のローション作ってるってことはさ、うん、あの言いたくないけどさ、そのボウルとか器にさ片栗粉を溶かしてやった後にさ、うん、チョンってつけてるってことはチンチンつけてるわけでしょ。
チョンとすんなよって。
いやだからそれがまた料理男で使われてるって考えたら本当に恐ろしいよな、これな。やってねえだろうな本当に。洗って戸棚とかに戻すなよって話だからね。続いてラジオネーム扁桃パンダさんからですね。推しているアイドルの水着写真が公開されて素直に興奮するのが二軍。推しているアイドルの水着写真が公開されて、これは運営に脱がされているのか、それとも本人は喜んで脱いでいるのか。仮に本人が嫌がっていたとしても水着になれることで人気に火がつくなら悪いことではないのかもしれないが、しかしそれは本人にとって本当の幸せなのか、そもそも幸せって何なんだと、幸福とは何かまで考えを巡らせるのが三軍ということですね。どうでしょうかね。
まあこれ
ね、
不思議なもんでね、うん、脱ぎたくて脱いだこのグラビアと、脱ぎたくないけど仕事だから脱いだこのグラビア、
まあ差はあるだろうね。
後者の方がエロいんですよ。
まあ、
あの日本には恥じらいという文化がありますからね、まあ、恥じらいは文化ですよ、うん、例えば今漫画雑誌のグラビアの表紙えなこばっかりなんですけど、えなこのグラビア見てもあのグラビアやりすぎて本人に恥じらいがなくなってるから、うん、僕からしたら全然エロくはないんですよ。可愛いけどね、うん、で僕の推しの竹本ゆいちゃんはね、まだそういう水着とかにはなってないんですよ、うん、つまりあの何が言いたいかというと、ゆいちゃんはまだ恥じらいという最大の武器を秘めてるということなんです。出版社の皆さん、ゆいちゃんの写真集出すなら今ですよ。
いやいや、変な宣伝するなよお前。まあね、でもそう、どうですかね。でもこれはでもね、あの俺ら業界で言ったら、でもこれがあのうつぼっきってやつなんですよ。
あのてかお前、自分エロゲのこと俺ら業界って言ってんの。
俺ら業界だから。あのだから結局これはだから好きな女の子の、
ただのユーザーじゃねえか。
好きな女の子のバックボーンを考えて、まあ言ったらそれが自分の意思に沿ってるのか、それとも沿ってないのか、言ったら彼女が売れるために選んだ道だから応援しなきゃいけないっていうやるせなさですよね、言うたら。でそれを考えた上でしこるっていうのが、まあ、こ うつぼっきってやつなんですよ、うん、だからもう言うたら、だってこれをさ、水着写真、
しこるの言い方かっこいいけど、しこるなんか勢いがあったらしこるっていうこと。
ざけんなよお前。だってこういうさ水着写真買ってる人ってどうせしこってんだろ、うん、
ああ俺はしこらないよ。
ダサこいつ、お前しこってんだろてめえ。
しこらねえよ。
しこってんだろ、認めろよ。お前しこってんだろよ。
俺は絶対しこりません。
絶対しこってます。
しこりません。
しこってます。
しこりません。
しこってます。
しこりません。
しこってます。
しこりません。
まあ、築地市場のおっさん再来してんじゃねえかこれ。いやー、どっかだったやつ絶対やってるよ。
いやでもこれマジで、あの推しでしこる人ってそんないないと思うよ。
いやでも聞きたいけどね。
神聖なものとして扱ってるから、だから全然知らねえ地下アイドルとかで抜いたりするのよ。
いや それも言わん方がいいよ。
罪悪感がねえからさ。
そんなん言うなよお前よ。いや恐ろしいね。続いてラジオネームホイヤーホイヤーさんからですね、はい、受験生でこのラジオを聞きながら勉強しているやつは二軍、勉強の合間にネタを考えてメールを投稿してる受験生というより俺は三軍以下ということなんですよ ね。まあ実際
際にこのホイヤホイヤさんですね、受験生なのに、うん、今回一人で19ネタも送ってきたっていう。何やってんだよこいつ。こいつ暇じゃねえかよこいつよ。
昨日か一昨日共通テストあったんだろ。何やってんだよこいつ。
いやだからね、あの本業をおろそかにしてこのメール送ってきてるっていうのもあなたと一緒ですからね。
お前も一緒だろうが。
ふざけんじゃねえ。俺はお笑いは真摯に向き合った上でエロゲやってんだって。
簡単にエロゲの福袋買いに行って入り時間遅れてきやがって。
遅れてねえ。俺申請してラジオでやってんのが仕事だろうがよ。オフィシャルだこれはお前。まだこのホイヤホイヤ頼むから俺らのせいにすんなよお前。てめえのせいだからな。落ちたら少なくとも19ネタも送ってきやがって、これしか採用されてるってどういうことだよお前よ。何やってんだこいつ。
でも俺もさ、この人受験生じゃん。俺も受験生の人からなんか DM もらってさ、うん、
はい、
あの高校生の受験生、要するに大学受験をする子なんだけど、
はい、
秋ぐらいまで毎週最果て聞いてたらしいんだよ、
うん、
ただなんか最果て聞いた日になんか次の日必ず下痢をしちゃうんだって
で、お前めちゃくちゃ笑ってんじゃねえかよ。でなんで最果て聞いて下痢になるんだよ。
でなんか下痢になって、ま、あの次の日毎回体調悪くなっちゃうみたいな。でそれ受験で影響するから、その合格するまでは聞かないようにしてるって。だから合格したらその最果て聞くのが楽しみですって DM が来て。
下痢になるなら聞くな。もう必ず大丈夫。ふざけんじゃねえ。なんだこの曰く付きのラジオよ。何なんだ俺は。
でもなんか共通テストだっけ、はい、あれが終わったから多分もうすぐ多分受験終わるんで。
あ、なるほど、ね、
そのリスナーもね、秋以来戻ってくるということで温かく受け入れたいと思います、うん、また下痢の生活が始まるぞ。
あの聞かなくていいんでね、うん、あの危ないんで体調に気を使ってください、うん、あなたが思う2軍と3軍の違いを送ってください。アドレスは最果て@tbs.co.jp です。
メールお待ちしてます。
はい、ということでエンディングです、はい、ということでね、いかがでしたでしょうか、はい、ということで、まあこれ一個報告なんですけども、はい、うん、カラタチの寄せ、はい、ありがたいことに延長しまして、
はい、
その延長も終了しましたが、はい、オンラインの販売枚数が約1000枚ということで非常に売れましたと、う
ん、すごいことなんですか。
うん、まあおそらくすごいことだということで、
ダイヤモンドさんの寄せとか1万3000枚とか言って
そこと比較しちゃうとあれなんですけど、でも1000人の方が買ってくれたということで、まあ出演者の皆様、うん、お客様に感謝ということでね、はいはいはい、一応ご報告をさせていただきましたということですね、
うん、はい、あとはですね、今回あの大山の親友、心の友と書いて親友の石亀がこの番組を聞き始めたということで、
それ触れんなよお前、俺それ腹立ってんだよ公式がよ。引用リツイートすっからバレてよ。俺と石仮面の友情ぶち壊したやつがいいんだよ公式。ふざけやがってよ。何なんですかねあれね、本当にあいつ傷ついてたよ。だから俺今後もさ、石仮面の話もしねえようにしてたんだよ俺はよ。傷ついてるよそりゃよ、あいつはよ。ショック受けてたじゃねえか、俺ってライブでこんな風に思われてんのかとかよ。僕はだから俺はやめろっつったんだよお前。あいつが傷つくから、それを引用リツイートでよ、公式ツイッター最低だからな。だからあいつは鈍感だから気づかねえんだから大丈夫だっつってんのに、胸ぐらつかんで聞けるみたいな感じにしやがってよ。石仮面は本当に傷ついたんで、もう今後は石仮面の話はねもう控えようと思いましたよ、うん、そして私はねもう今後まあね、売れるのもセーブしないといけないなと思いましたね、
うん、
やっぱりね、一応売れるとね、やっぱ文化じゃないですけども、うん、やっぱりその同人誌とかでやっぱ出ちゃうんですよ。まあ俺がね、12、3年前なんですけど、うん、オードリーさんがめちゃくちゃ売れた時、
はいはい、マンダラキ行った時話してたよな。
あ、そうそうそうそう、
オードリーさんの同人誌があるっていう。
そうそうそう、で
BL 風のね。
そう BL 風とかコメディの、うん、俺その同人誌買ったことあるけど、
そっちもいけるんすか。
違う違う違う、濡れ場がないやつね、ちょっとコメディのやつとか。だからそのペコパさんとかもおそらくそうなんだけど、やっぱ爆発的に売れると、
お前芸人さんそういう目で見てたの。
違う俺は見てねえよ。だから、うん、その同人誌がお笑いファンで絵描ける人とかがやっぱ描いたりするんですよ、うん、で、まあ、もう当然多分俺たちもめちゃくちゃ売れた場合は、うん、俺とあなたの同人誌が出る可能性があるんですけど、
俺は望むところだ。
いやだから
絡み合おうぜ、裸同士で絡み合おうぜ。
ざけんじゃねえこれ。だからこれがもし俺が売れちまった場合、石仮面と俺の同人誌が出る可能性があるから、もう俺は売れるのセーブするって言ってんだよ俺は。お前よ、
石仮面と絡む前に俺と絡めやくそが。
ざけんじゃねえ。何の話してんだよ。俺は石仮面を傷つけないためにこれじゃ売れないって決めたんだよ俺は。お前ざけんなこれっていうのがあってね、うん、 であとまあもう何件か結構お知らせがあるんですよ、うん、まずねあの私がブロックした金髪落ち武者なんですけども、はいはい、私はブロックしてるんですが、うん、名前を変えて、メール送ってきて採用された場合は、ブロックを解除すると言ってたんですが、うん、作家の池谷さんに話聞いたんですけども、うん、あの開業の感じと、のメールの面白くなさで一発で分かると、そしてラジオネームも大山大好きということであまりにも金髪落ち虫の匂いがしすぎると
工夫がなさすぎると
工夫がなさすぎるっていうので採用を見送っているというのでもっとひねれよお前金髪落ち虫何やってんだよバレすぎなんだよお前、それでもう一件もありましてラジオネームとかいろいろあるじゃないですか、はいろ、はいろ名前があるんですけどもどうやらそのラジオネームが、うんまあ、放送禁止用語みたいななんか言ったらラジオで流せないようなラジオネームをつけちゃってる方が数人いらっしゃるんですよ、うん、だからもうそれはメールの内容有無にかかわらず今採用ができないということで、うん、もうラジオネームがもうダメな人がいらっしゃるということなんでラジオネームを変えて送ってきてくださいっていう方がいらっしゃるんです ね多分その方は多分今自覚してると思うんでこれ聞いたら、ね、ドキッとしてるんで多分これ俺かなとか私かなってなってると思うんでちょっとラジオネームちょっとあまりにも採用されないなと思ってる方はラジオネームを変えて送ってきていただけたらと思います、はい、そして最後1個告知なんですけども、はい、最近ライブが増えてきまして出れる範囲で出させてもらってるんですが、
う
ん、
死にてえよお前
いやそのために言ってるわけじゃないないんですよ、ですね、1月24日にですね、うん、漫才梁山泊というライブが無限大ドーム2であるんですが、はいうん、それが水曜日の16時っていう非常に、うんまあ、難しい時間なんですよ
ほぼほぼ来れない時間帯ね普通の人は
っていうのもあって確認したところチケットが4枚ぐらいしか売れてない、う
ん、逆にそいつらの顔が見たいよ何してんだよ水曜の16時によ
っていうのがあるんで、うんまあ、僕らは別にゲストで行く感じなんであ
なんかね本当は本当めちゃくちゃ若手の人
そう神保町っていう若手の劇場の子たちがレギュラー の、うん、ライブらしいんですけども
でなぜか俺がゲストで出るっていう、ね、
そうだからもう、うん、無限大ではほぼほぼ絡むことがないような後輩の子と、俺らが絡むんで、うんまあ、ちょっと気になった方とかはね、はい時間空いてたらぜひ来ていただけたらというね、はい、お世話になってるね、はい、作家さんのライブでもありますんで、はい、ちょっとお願いしますということで、はい大丈夫ですか
はい、
はい、ということで、番組の感想やネタは最果てアットマークtbs.co.jp までお願いします、採用者全員にサメマンマ先生がイラストを手掛けた番組ステッカーを差し上げます送り先の住所もお忘れなく、それでは終わりましょう最果ての先生からたち大山と
前田がお送りしました
それではまた来週
西村ひろっちょさんに届けアットホームカフェのラジオでやたらと最果てに出させてと言っておりましたがすいませんお断りします
ひろっちょさんすいません。
TBS ワシントン支局の柏本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組「週刊アメリカ大統領選2024」では大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。